内貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストはジャパンラグビーリーグワン、ディビジョン1のですね、三菱重工相模原ダイナボアーズのゼネラルマネージャーの石井明さんです。シーズン真っ只中で大変お忙しい中ですが、ご出演いただけることになりました。ありがとうございます。ということで本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい。
もう私はもう石井さんとのお付き合いは長いんですけど、今日は原点に帰って、そもそも、まあ、ラグビーのですね、リーグ1のディビジョン1っていうところで、まあ、一応日本のトップのリーグにいるチームの GM って何やるの？
それはいいですね。まあ、簡単に言うと、リーグ1という、まあ、ところは中には本当のその独立して法人化しているチームと、それから企業チーム、その中でも、まあ、スポーツ部門を切り離して、その中のクラブっていうところと完全な企業スポーツのままっていうところの、まあ、いろんな形態があります。
そうなんだ、
はい。で、私たち そのダイナボアーズは、三菱重工相模原ダイナボアーズというラグビーチームは、まあ、今企業の中の、1部門の中の所属する、チームですね。具体的に言うと三菱重工のスポーツは野球ですね、今2カ所ですね、イーストとウェスト、はい、それからサッカーですね、浦和レッズ、それからレッズレディース、それから長崎のマラソン部、でダイナボアーズということなんですよね。なので、まあ、そこの中の一つの、まあ、企業チームであって、ゼネラルマネージャーというのは、そこの責任者というか、チームの代表者という位置づけです。なので、まあ、競技もそうなんですけど、今リーグ1では非常に大事なところになっているの事業性ですね、まあ、こういったところも含めて統括しているというような立場になるわけ
です。いやでもそれだったら、昔ラグビーやってました、そしてラグビー大好きですだけじゃ済まないね。もう全然ね、
そうですね、なので、まあ、僕もその要するにスポーツビジネスっていう意味では、まあ、日々勉強しているところもありますし、リーグの中には、例えば B リーグだとか、J リーグだとか、そういうところでこう経験された方も結構いらっしゃるんですね、同じような立場で。なるほど、はい、なるほど。だからそういうすごくこういろんな経験された GM がいて、すごく僕もですね、毎週というかいろんなところでお会いするんですけど、刺激をもらってるという、なんかそういう感じですね。
そっかそっか。だからその独立した、例えばその法人として考えた時に、例えばその社長っていうことになったら、だからぶっちゃけた話、ラグビーの実務経験というか、プレー経験って、いらないかもしれないんだね。
全くおっしゃる通りかもしれないですね。まあ、むしろ、それはチームの その立ち位置に、というか考え方によると思うんですけど、そっちの方がいいというチームももしかしたらあるかもしれないですよね。
まあ、そうだよね。だから、はい、そういう意味で言うと、その監督だったりとかそのコーチだったりとかっていう、まあ、実務を司る皆さんっていうのはいるわけだから、そういうこともできる。いや大変ですね。
いや一般的に競技ね、やっぱりバランスが大事なので、まあ、競技力がつくことと、それから事業性、やっぱりしっかりこう費用自分たちで、お金を稼がなきゃいけないというところの、バランスっていうのが、まあ、この仕事の一番難しいところかなというのは思ってますね。はい。
まあ、そういう中にあってね、で今回は、まあ、今そのもうシーズン始まってるんですけれども、まあ、久々にということなので、まあ、今シーズン始まってから初めてということなので、例えば昨年度のシーズンっていうことで言うと、結構その、まあ、上位陣からもやっぱりその気を抜けない相手っていうふうに私は見られたんじゃないかと思ってるんですよね、
はい。
例えばそのリーグワンっていうのを戦って、まあ、そういったことがある中で、例えば今シーズンっていうのはその昨年度の、なんていうのかな、反省とか、こういうチームでありたいとかっていう、で前回出た時に、石井さんがリーグワンでその優勝するっていうふうに言ったのって、2027
年のですね、
もうあっという間だね、
はい、だんだんこれ毎回出てるうちにどんどん縮まって
で、そういうことで言うと、じゃあ今年のチーム作りっていうのは、はい、どんなところに注目して進められたんですか？
ですね、まあ、今おっしゃったように僕らの目標がすごく高い目標があるわけで、まあ、過去そういう期間で、まあ、頂点に立つっていうことができたチームっておそらくないんですよね、なので、まあ、すごくこうハードルが高いというのは認識をしてました、 でそんな中で昨シーズンから自分たちの足らないところ、おそらくこう足らないだろうというところを、それはコーチ陣も含めてしっかりこう話をして、例えばセットプレーとかですね、ラグビーのところでいうとそういうところだとか、一番大事なのはそれよりもその、チームとしての一貫性ですね。その要するに最初、シーズン18試合と長いので、5ヶ月以上でですね、そこでこう自分たちのパフォーマンス一貫してこう発揮できるようなそういうその、組織作りというかチーム作りというか、そういったところを主には取り組んできました。
一貫性ですか。
はい、これよく言われます。もう毎回毎回同じようなパフォーマンスを使って、要するに18試合もそうですけど、その一つの試合の中でも同じパフォーマンスをずっとこう、継続していく、切れることなく、このあたりっていうのは一朝一夕にできるわけではなくて、普段のトレーニング、あるいはそのチームビルディングとか、いろんなものを通してそういうものを作っていくっていう、そういうイメージだったと思います。なのでコーチ陣もですね、すごいそこら辺は工夫をしてくれて、合宿だとかですね、そういうところでものすごいそういうみんなでこのいろんな意識というか意識的な共有をしてね、どういうところに進むべきか、そのためにはどうしたらいいかみたいなことをいろいろこう話し合って、自分たちの方向性を決めてきたと。
なるほど。やっぱり今回ね、その今ほらヘッドコーチ体制っていうのを作られてるじゃないですか。であれを見た時に、やっぱりその優勝っていうのももちろんそうなんですけれども、やっぱりそのリーグワンのディビジョンワンというところにやっぱりその定着っていうのをやっぱり目指されていると。でその定着するっていう意味で言うと、2シーズン前っていうのはやっぱりほらビッグイーターって言われたでしょ。だからそういうんじゃなくて、もうだから本当対等にやっぱせめぎ合うっていうところに、というところに今定着を目指してるのかってすごく思ったんですけど、
そこチームスローガンですね、意識してて、昨シーズンはダイナインパクト、
インパクト
要するにリーグの中でインパクトを残そうと、自分たち の、 存在のですね、だそこにはいろんなさっき、言ってくれた、やっぱりこう
ビッグイーター
の話もそうだったんですけど、もうやっぱそういうところに満足するチームではなくて、さらにその前進するという、コミットする、そこにコミットするという意味も含めて、ダイナフォワード、前に進もうっていうのをつけて、もう一個全力前進っていうのがあるんですけど、全力前進の力はチームカラー、市のカラー、緑、全力前進ということでつけさせてもらって、全体のその意識を、よりと高いところに、選手スタッフそれから僕らマネジメントも含めて持っていったというところはあります。
なるほど、ね。そういった中で言うとね、今もう昔のそれこそ石井さんがプレーされてたりとか、我々が若かった頃のね、例えば簡単に言うとバックスの早稲田、フォワードの明治みたいな、ああいうラグビーではなくなってるじゃないですか、で、そういったところで言うと、例えば今年なんか、去年とか今年なんかのプレーを見てて、やっぱりすごく違ってきてるなっていうのは、例えばプレースキックじゃなくて、プレーの中でキックパスっていうんですかね、だからああいうのを使ったりとかっていうのが、やっぱこう、すごく変わってきてるっていうことを実感するんですけど、そんな中で、これは今の石井さんのお立場だと、ちょっと言いづらいかもしれないけど、やっぱかつてプレイヤーだったっていうところからしたときに、今の例えばダイナボワーズこうしてほしいなとか、そういったところってあったりするんですか？
そうですね、私思ってるのは、ラグビーのスタイルはその時代に合わせて変わってっていいと思ってるんです、
なるほど。
それはルールがどんどんその変わっていくんですね。それは当然プレイヤーのウェルフェア、安全性だとか、それからラグビーをよりこう魅力的にボールが動くようにした方がいいとか、そういったことで変わってきてるので、当然それに合わせて、あとそれと自分たちの強みを生かせるようなラグビースタイルっていうのをどんどんそれは追求していくべきだと思ってるんですね。で、ただそれによりもベースとしてダイナボワーズが一番大事にしているもの、例えば、規律の問題もそうだし、最後まで諦めないとか、泥臭く卓球し続けるとか、そういうのがこのダイナボワーズ の50年の歴史を紡いできたので、その部分はね、絶対に負けてほしくないなっていうのは、いつもこれね、試合終わった後に、今日どうだったかなっていうのはね、思ったりしますね。はい、でおそらくですね、これは僕 の、 試験ですけどダイナメイト、要するに僕ら
の応援してく
れてダイナメイトの方たちはですね、そういうダイナボワーズを期待してくれてると思ってるんです。そうじゃないと、彼らはやっぱり 納得しない、
うんうんうん、
あのそれは当然だと思うんですよね、うんうん、それを応援してきてくれてるんで、
なるほど、
要するにそれってダイナボアーズのプレー云々の話だけじゃなくて、
うん、
やっぱりその姿勢とかそこに取り組む姿勢だとか、
うん、
そういうその責任の、うん、を取るとか、うん、そういうところにつながってくるんで、うん、僕はもうそこだけは、うん、あの持ち続けてほしいというのはいつも思ってます、
ね、あのそういう面で言うとね、例えば本当はそのあの最近 の, その試合の話っていうのはもうちょっと後にしたかったんだけど今しますけど、うん、あの最近の試合の結果なんかを見てもあの私ね泥臭い部分って結構できてるんじゃないかと思うの、
うん、
思うんですけど、泥臭い部分っていうのはやっぱりこう、うん、やっぱりその得点を上げる、うん、トライを取るというところのプレーの土台になる部分じゃないですか、
うんうん、
だからそれができてるってことはやっぱり最後ゲインラインを超えてそのトライに持っていくっていうところにやっぱりなんかまだこう足りない部分ってあるんですかね、うん、なんか最近の試合とか見てるとなんかすごい惜しい試合が多いから、
なるほど、
僕はですね、うん、あの選手、うん、もうすごく頑張ってくれてると思ってるんですね、うん、毎試合全てを出し切って、うん、毎試合毎試合その試合が終わった後、うん、レビューをして、そのそれをレビューから次の試合に向けてのトレーニングをして準備をしていくわけですけど、うん、試合の当日のパフォーマンスも含めて、うん、自分たちの持ってるものは私もうすごく出してくれてると思ってるんです、うん、なので皆さんおっしゃってるように、うん、少しのところで規律の部分だとか、うん、ミスだとか、うん、そこでしてはいけないミスだとかね、うん、やっぱりそこ起こってるんで、まあ、もうちょっとのところなんですよね。
あ、確かにあの、うん、最近の試合で結構そのコメントの中でやっぱ反則が多いっていうのは言われてますよね、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ、そこも多分いろいろこの原因というか、そこはまあコーチ陣の委ねるところではあるんですけど、
うんうん、
まあ、そのまあ避けられたものものとか、あるいはまあそれはスキルによってそう起こってしまったものだとか、うん、まあ、そのあたりはいろいろ規律が悪いっていうことだけではなくて、まあそこをちゃんと分析をして冷静にこう考えていくっていうのも必要なのかな、
うん、
あの私 GM としてはそういうような感じで、
まあそうですね、でも難しいですよね、はい、やっぱりほら、あの戦いながら改善しながらって、
うん、
よく言われるのがやっぱほら最大の薬って勝利じゃないですか、うん、ね、
はい、
でもなんか、うん、ただ勝って盛り上がってるだけだとやっぱりそのいろんなその問題点とかっていうのをこう、うん、覆い隠してしまうっていうところがあるから、まあ、やっぱりゲームだからその勝敗がついてしまうのはしょうがないけど、そこから何を学ぶかっていうところで、うん、
はい、
まあ、この話はね、その具体的なその試合結果なんかを見ながらこれから話していきたいんですけど、
はい、
その今シーズンのこう新加入選手とかっていうところでいうと、なんか結構その、日本の方、そしてあの外国籍の方とかっていうことを含めると、なんか結構すごい選手入ってません？これ。
あの、そうですね、過去代表選手ですね、うんうん、あのスプリングボックス、うん、南アフリカ代表選手だったり、うん、ニュージーランド代表選手だったり、うん、しますけど、うん、まあ、そういう選手、あるいは日本人選手でもですね、他、うん、チームから志を持って、うん、高く持ってきてくれた選手、
うん、
たくさんいますね、
う
ん、
で、そういう選手ってやっぱり今もうほとんどあれですか、プロですか？
ね、ほとんどプロですね、移籍選手についてはほとんどプロですね、
う
ん、
ああ、はい、そうかそうかそうか、はい、そうだよね、
はい、
なるほどなるほど。で、結構今あの今年はその大学の新卒の選手もなんか未だかつてないぐらいの人が入ってるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、そんなことはないか。
あの今シーズンは注目度でいうとね、うん、やっぱり大学選手権を制した、うん、明治大学の選手ですね、うん、あの平君ですね、うん、入ったりとか、うん、まあ、その決勝で戦って敗れましたけども、うん、早稲田大学の栗田君とか、うん、まあ、スクラムハーフ川原君、
うん、
まあ、いずれも今のチームにですね、うん、あのこう新しい風を吹かせてくれるんじゃないかなと思ってすごくあの期待をしてます。あの練習ももう今参加してまして、
そうなんだ、
アーリーエントリー制度というのがリーグワンありまして、
うんうん、
あのその年卒業した選手が、うん、大学選手権が終わった後にリーグワンに一定期間置いた後に、
うん、
参加できるというような制度がありまして、まあ、彼らもすでに登録をして、まあ、発表もしてますけど、
うんうん、
あのいつでも行けるという、まあ、状態になります
。お、
はい、もしかしたらここで放送されている時に
もう行った後かもしれ
ない、
行った後かもしれない。なるほどね、
はい、
ちなみに選手のリクルートとかっていうのは石井さんがやるんですか？
具体あの、まあ、リクルーターっていてですね、
うん、
リクルーターが基本的には活動して、
あ、はい、
まあ、あのあと採用関係何人かいますけど、
うん、
あの見ながらですね、
うん、
あのまあ、僕も当然大学にはラグビー行ってますけど、皆さんに挨拶をしながらですね、
うん、
はい、よろしくお願いします。
石井さん自身もその、まあ、数多あるそのチームの中、 企業の中から三菱重工を選ばれたと思うんですけど、明治の選手とかってやっぱりダイナボアーズのどこら辺に魅力を感じたと思ってらっしゃいます、う
ん、あの言ってくれてるのは、うん、あの大体が練習にですね、うん、1週間とか2週間とか参加してくれる、してもらうんですよね。
なるほど、インターン、
インターンみたいな感じ、感じです、感じです、
ね、なるほどなるほど。
で、一個言われるのはチームのそのカラーがとか、うん、雰囲気がいいとか、そういうことは言ってくれる人は多いかもしれないです。それとあとチームのそのこれから可能性があるとかっていうところに魅力を感じてくれる選手だとか、うん、そういうことは聞いたりしますね。
なるほどなるほど、はい。まあ、だからそうですよね。だからロサンゼルス ドジャースじゃなくてやっぱりブルージェイズに入りたいとかそういうことなんでしょうねきっとね。
すごい分かりやすい、うん、
まあ、ありがとうございます。
社風じゃんね、チーム風が、
チーム風ということで、はい、でね、あの私結構今回いろんな準備をしてたんですけどまだ全然終わってない、
らら
終わってないんだけど、もう時間もありますので、石井さんすいません、また来週もぜひゲストにご参加いただけたらと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、ということでございまして、本日のゲストはジャパンラグビーリーグワンディビジョンワンの三菱重工相模原ダイナボアーズゼネラルマネージャーの石井明さんでした。来週もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。